ローマ人への手紙12章1節から2節、村岡教授役。それゆえ兄弟たちよ、あなた方の肉体を生きた聖別された神に喜ばれる生贄として、納得のいくあなた方の礼拝として神に備えるように、私は神の憐れみゆえにあなた方に強く促す。そしてこの世に範を求めることはやめなさい。むしろ頭を切り替えて自分を変え、何が神の欲せられるところであるか、善にして喜ばれ完全なことであるかの判別がつくようにしなさい。黙示録22章18節19節、新改訳2017年度版をお読みいたします。私はこの書の予言の言葉を聞く全てのものに証しする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものに、その書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの予言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものの受ける分を取り除かれる。ヘブル人への手紙13章8節、新改訳2017年度版。キリストイエスは昨日も今日もとこしえに変わることがありません。ではキリスト者の変化と成長の内容、意味、その目的と題しまして、オランダ日本語聖書協会の村岡孝光教授からメッセージを取り継いでいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
私ですね、第1回目の講演を主催者の方々に依頼されまして、大変恐れています。私の最善を尽くして、講演を引き受けさせていただきます。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。これは私たちの日本の先哲の言葉であります。アンタレイ、万物は流れる。これはギリシャ哲学者ヘラクレイトスの言葉ですが、洋の東西を問わず万物無天は至るところに観察できる普遍的な現象です。こういった変化の中には私たちにはどうにもならない、変化しないように頑張ってもどうしようもないものもあります。私たちは誕生日が巡っていくごとに和霊を重ね、やがては老化現象が始まります。私が耳にはめている補聴器がその証拠です。そろそろ70に手が届こうという妻と一緒に干ばつに襲われたカナンを脱出してエジプトに向かったアブラムはサライの美貌にエジプト人が目をつけて厄介なことになりはしないか。そのヒロムンほどの絶世の美人でありましたが、そういうのは多分例外中の例外です。しかし変わってほしい、変化が欲しいという時もあるのではないでしょう。旧約の著者の一人は、雨が下に新しくものはなし、毎日朝には日が東から昇り夕方には西に沈む、何の変哲もないと遠征感を吐露しました。でもこの同じ著者は自分の書いた本の終わりの方にですね、あなた方はまだ若い時に創造者のことに思いをいたせと締めくくるんですけど、 彼の思いの満たし方が少し足りなかったんでしょうか。創世記の冒頭にある宇宙創造の物語を読みますと、夕べがあり、明日があった。第一日から始まって、夕べがあり、朝があった。第六日まで続いていまして、六日目の終わりには、神はご自分の創造されたものを全部見て、ご満悦であったと書いてありますが、太陽の規則的な運行、これは神様がそのように意図的に仕組まれたものです。太陽の運行の規則性がなかったら、私たち人間の性格は大混乱をきたすでしょう。人間だけではありません。空を飛ぶ鳥、野の獣、水の中の魚も定期的な睡眠を絶対に必要としています。ここに私たちの創造者の知恵とご自分の創造された偽造物に対する温かい思いやりが現れています。こう見てきますと、変わるもの、変わらないもの、変わってほしいもの、変わってはならないものがあることがわかります。世界は、人生は一筋縄ではいきません。この点ではクリスチャンも教会も例外ではありません。あってはなりません。来日来ての昨年の集いは500年の宗教改革を念頭に置いていました。宗教改革、英語で Reformation とは、現にあるものを新しく作り変えること。私たちクリスチャンの信仰のリフォーム、教会という神の家のリフォームです。誰かから家のリフォームを頼まれた職人は工事のやり方についての手引きを持っているでしょう。私たちの場合も個人であれ集団であれ何かを変えるとき、何をどのようにまたなぜ変えるのかという判断を下すために、できるだけ広く合意された手引き書が必要です。それはまず第一に聖書であります。けども、安藤先生からお伺いした通りです。その教えを総括した、まとめた信条、例えば使徒信条であると言ってもいいでしょう。聖書と言いましてもプロテスタントの陣営に属する聖公会やルーテル教会は外典として知られる新約聖書より少し古いユダヤ人の手になるところの複数の文章を66巻の聖典とは同列には置けないけれども信徒を呼んで記憶するところがあるためになると認めていますけれども、今朝はその問題にはこれ以上踏み込みません。国の基本的なあり方を規定したものとし して憲法はあります。日本の現在の新憲法の改正が求められるようになって久しいですが、これもキリスト教会にあっては憲法に必須べきものとして信条と聖書を挙げることができますが、これも場合によっては改定あるいは変える必要があるんでしょうか。 私の今朝の講演の聖書ファクトの一つのヨハネ黙示録22章では、イエスご自身が終末について予言しておられて、その変更が厳しく禁じられています。ここは特定の予言についてですけれども、モーセはもっと一般的に神を通して授かった掟について新命記4章で言っています。あなたたちは私が命じる言葉に何一つ加えることも減らすこともしてはならない。私が命じる通りにあなたたちの神主の戒めを守りなさい。しかしどうでしょうか、私たちが現在旧約聖書と読んでいる39回のもの、その大部分はモーセがこの言葉を語った後に書かれたものです。それから今朝の安藤先生の説教でも引用されました使徒パウロは、テモテ下の3章16節で、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教訓と義の訓練のために有益ですと言いました、書きました。ですけれども、パウロがここで言うこの聖書の中には、彼自身が書いたたくさんの手紙を含めて、新約聖書27巻の一冊も入っていません。まだ入っていません。彼が聖書って言ってるのは、これは旧約聖書、聖書がですから、時とともにですね、時代の流れに沿ってだんだんと厚くなっていったことが僕は分かります。モーセがあのように言いましたけれども、でもその結果として古いイスラエルも新しいキリストが来られたら、後にできた新しいイスラエルもそれだけ豊かになったんだと言ってもいいんじゃないでしょうか。変化が改悪じゃなくて改善に至った。それは聖書の量的な変化のことですけれども、聖書は内容的にも変わっていってるんではないかと思われます。アブラムは妻のサライの入れ知恵で、彼女の女中のハガルに子供を産ませました。イスマエル。それからアブラムの孫のヤコブは、レアとその妹のラケルを妻としてめとりました。そして神様はハガルが産んだイシュマエルをもイサクだけではなくて、イシュマエルをも祝福して一大民族にしてあげようと約束されました。主の従順なしもべとして実は共に許していたはずのダビデを、何人妻を抱えていたかはっきりしません、聖書文で。でも十本の指では数えきれなかっただろうことは確実です。で、彼がバテシバとの間に設けた子供のソロモン、生まれた時にはソロモンという名前でしたけれども、 その後、主に愛されているものということで、預言者ナタンがダビデとバテシュバのところに使わされて、イエディディアと改名しなさい。エブライ語で主の親友という意味です。ですけれども、彼はやがて700人もの王妃と300人のそばめを抱えるようになった。旧約聖書の英雄たちですらこうだったんだから、一夫多妻制と奨励するモルモン教は正しいとは結論はできないでしょう。パウロは教会の執事の資格の一つとして、一人の女性を妻としていることというのを条件に挙げています。教会員全部にですね、一夫制を求めているわけではありません。でも、旧約聖書の時代からしますと、これは革命的な変化ではないでしょう。エジプトを脱出して約束の地カナンに入ったイスラエル人たちは、異教徒の原住民たちと戦い、女子供もお構いなく何千人何万人もの首をはめていきますが、何もそこまでしなくても、なんとか共存の道はなかったんだろうかと思わずにはいられません。それは旧約聖書の世界です。しかし、ゲッセマネの園で、イエス様を逮捕に来た官憲たちを見て、弟子のペテロは剣の鞘を払って大祭司の使用人の片方の耳を切り落としました。それをご覧になってイエス様は、やめなさい、剣は鞘に収めなさい、剣を取るのは誰しも剣によって滅びますとお教えになった。お教えになっただけではない。その犠牲者の耳を治療しておやりになりました。そしてイエス様は、当時、政治を支配していたローマに向かって、戦うようにと、けしかけられた。ゲリラを組織されるようなことは、ただの一度もなさいませんでした。主は日頃、旧約聖書を読まれて、武力抗争、武器を取っての戦いが、もたらすところの悲惨、悲劇が身に染みておられたんでしょう。その後のクリスチャンたちは、この平和の主を神と会う者として、聖戦道、清い戦い、ホーリーウォー、そういう議論には反対すべきでした。ですけども、道を誤ったことは少なくありません。十字軍なんていうような兵隊まで、軍隊までできたぐらいです。外国だけの話ではありません。私たち前の戦争中も大東亜戦争、これも伝道を神と仰ぐ国の 聖なる戦いである。洗礼されて、日本の教会にその勝利を祈る、演説しました。多くの教会が聖典として受け入れているところの聖書の本文そのものも絶えず流動的でした。口語に限定しても、現在よく使われている日本語聖書には、口語訳、新教条約、新改訳2017、3つあります。今回の集いの主題聖句は、新改訳で、心を新たにすることで自分を変えていただきなさい、となっています。でも、口語訳では、心を新たにすることによって作り変えられ、新教条約では、心を新たにして自分を変えていただき、とあります。私は、聖書の言葉の専門家としてですね、この原稿の翻訳のどれにも満足できなかった。それでここに掲載していただいた私役を作りました。頭を切り替え、心じゃない、頭。ここで頭と私は訳したギリシャ語の言語を心と訳してますけれども他のものは心と訳する単語は別にあるんです。それは悲しみとか喜びとかそういう情緒が宿る場所です。ですけどここで言われているのはそっちじゃなくてこっちの方です。こっちじゃなくてこっちの方です。知性の方です。物を考える能力。この私の役も、それから他の役も、いずれも元になっているギリシャの原文はこれは同じです。でも聖書を原文で読まない。あるいは読めない方の場合はですね、新しい訳が出るたびに、聖書は少しずつ変わっていきます。15世紀の半ばに、グーテンベルクによる活版印刷技術が発生されるまでは、聖書に限らず、どんなものも手書きでした。膨大な量に上る聖書を書き写した何千人何万人という職業的な職人たち、筆者たちがうっかり書き損じることもあったことは知られています。時にはですね、自分が書き写している原文、何か原本がそこに目の前にあるわけです。それを写して。それを自分は気を利かせたつもりでですね、多少想像力、クリエイティブ、あるいはイマジナティブ、どちらですか。想像力を発揮して、故意に変えることもありました。2000年近くもイスラエル司会の北の端の洞窟に眠っていたイザヤ書の巻物は1947年に発見されましたけれども、その写本より800年ぐらい前に書かれたこの大事な本に使われているヘブライ語は少し古びかしいと古風すぎる判断されたときにその書き写している人はですね読む人がすんなりと入っていけるような 現代風のヘブライ語で書き換えている、つまり口語訳イザヤ書でした。口語訳新教条約新改訳2017、その翻訳に携わった人たちはみんな最善を尽くされたことは信じます。その労は他とします。改悪ではなく改善を目指されたことは疑いません。しかし結果としては違いが至るところに見受けられます。原文の解釈で意見が分かれるわけです。翻訳者の良心にかけて、これが原著者の意図に最も近いと判断されたものを提供するわけですね。ロマ書12章2節で、心が変わること、これはもちろん大事です。心の持ち方、態度、心情、感情ですね。しかしパウロはここではハートではなく、物事をしっかりと観察して、それについて注意深く考察、考えて、そして結論を引き出すところの知性、マイン、インテレクトに焦点を当てているんではないか。その頭を、知性を変えてもらう、変えていただくと健康の役ではなっていますけれども、それは他人任せではないか。神様に全部下駄を預ける、そういうんではなくて、それを自ら試みよう、自分の決意を持って最善を尽くしてやってみようという姿勢が必要だと言っているんではないか。ですから私は変えなさい、変えていただきなさいと、そうじゃない、訳しました。そういう場合、もちろん神様からの支援、サポート、お導きが必要なことを分かってますけれども、でも棚からぼた餅式にですね待っているではなくて、自分でやってみる、これがこのギリシャ語の動詞の意味ではないかと私は理解しました。こういった聖書解釈の多様性がもとで、宗教改革後のプロテスタント陣営にもたくさんの教派が誕生したんではないでしょうか。意見が、解釈が違う、あれは異端だと決めつける独り善がり、独善主義ではなくて、多様性の中に一致を求める、パウロが言う愛を持って真理を語るというのは、そのことなんじゃないでしょう。そういう姿勢を神様は私たちに求められているのではないでしょう。私の引き出した結論が、それに沿って取った行動が正しかったかどうか、その最終的な判断、決定は、これは私たちは主の前に立つ世の終わりの日まで待たなければなりません。それまでは与えられている知性を最大限に活用して実践に移ったら、最後の日に、よきしもべよ、ありがとうね、と声をかけていただけるんではないでしょうか。このように見てきますと、聖書の解釈には多様性があったことはあります。歪曲やこじつけは困ります。ですけど、聖書の教えの基本的な線を逸脱しない限り、 これでは良いんではないか。それは祝福ではない、祝福ですらあるんではないかと思います。聖書全巻はですね、一通りの解釈しか許されないような、3+5=8、3×5=15というような数式の羅列だったらですね、これは最初の1ページを読んだら寸読になり果てるでしょう。それに聖書は内容的に多岐にわたる散文があり、胸の躍るような物語、陰文がある、詩がある、格言集のようなもの、個人の手紙、神学の問題についての論文じゃないかというようなものまで広く飛び出るんです。旧約聖書の詩式4章には、女傑デボラに引きられたイスラエル人のカナン人をめった打ちに話が3文で綴られていますが、その次の5章には内容的にほぼ同じことが偽古文で陰文で綴られています。もう半世紀ぐらい前に東京の講談社から聖書の世界という本が出版されて、私も手伝ってくれということで詩式を引き受けたんですけど、この詩式の五章のデボラの歌のところに来た時にですね、私はただエブライ語の字面を追うだけではなくて、原著者の心持ちも伝えたいということで、この五章デボラの歌だけはですね、わざと日本語の偽古文で翻訳しました。それは結構評判が良かったみたいです。日曜学校でですね、暗記した聖句で変哲もないと思っていたのに、ある日忽然としてこれまで無相談もしなかった、誰からも聞いたことのないような意味、ニュアンスが見えてきたというような体験を皆さんもなさったことがあるんではないでしょうか。恩子知心と言いますね。古きを温め、新しく知る。ただ新しければ良いというものだけではありません。多くの国で聖書は古典的な作品として何百年もベストセラーの地位を我が物にしてこられたことはこのためではないでしょうか。聖書の新しい訳を出すということは、翻訳者にとっては、また出版社にとっては、少なからぬ努力、エネルギーと資金の投入を意味します。新しい訳を購入する信徒、教会にとっても頭痛の谷かもしれません。聖書に限らず流れに慣れ親しんできたのは手放したくない、新しいものに飛びつくのを躊躇するという人はあってもおかしくありません。自分が使っているコンピューター、スマホ、 iPhone などですね、皆さん新しい版が、新しいアップデートが出ました、無料で搭載できますという広告が四六時中に飛び込んできます。私たちの中の全人がですね、伝道旅行の途中でパオロが出会ってアテの市民たちのように、最新の学説思想に目の色を変えて焼きになるという、ああいうやつがついていけないかもしれません。 Facebook で世界中の何百人という人とリアルタイムでですね、即座に応答できることにワクワクする人があるかと思えばですね、私なんかは毎日 毎日何度もフェイスブックを開けて対応するだけの気力時間もあります。旧式の E メールで間に合ってます。変化そのものには価値はありません。でもそうは言っても、私信徒あるいは教会が今の姿から変わらなければならない。変わらなかったら進歩成長はない。悪くすれば退化する自滅するというような状況もあります。私たちの高知総大将である神様からイエス様からです、ね、奮発して変化を求め達成するように求められるんです。昨年のライプツィヒの会合で、まあ、本当にお恥ずかしいことですが、ルターはフィッテンベルク城の門の扉に張り出して宗教改革の論旨が上がったと言われる95箇条の定題ですね、定義を初めて読みました。その第一条に日本語訳でこうある。私たちの主であるイエス・キリストが悔い改めよと言われた時、彼は信ずる者の全生涯、すべての生涯が悔い改めにあることを望んでおられたのであると主張しています。ここでルターは悔い改めなさいというマタイの福音書4章マルコ1章のイエス様の発言を意識的に引用しています。しかしクリスチャン信徒の一生が悔い改めの一生でなければならないとルターはどこから結論できたんでしょうか。その主張の根拠は何なんでしょうか。私はこの箇所をギリシャ語の原文で見てみましたならば、悔い改めなさいというその命令形の動詞がですね、言ってみれば現在進行形で使われている。書かれている。繰り返し習慣的な動作を強調する形です。過去の繰り返すため、それで満足してしまってはいけないんだと言ってるわけです。若干年わずか30歳でヴィッテンベルク大学神学部の教授に任命されて、聖書を言語からドイツ語に翻訳することのできたルターならば、今私が申し上げたギリシャ語の文法の規則については分かっていたとしてもおかしくありません。イエス・キリストはこの発言をヨルダン川でヨハネに洗礼を受けられてからほどなくしてなさいました。主が意図されたのはですね、私たちが洗礼を受けるときに受洗するときに牧師と教会員の前に立ってですね、自分のこれまでの罪を告白して、それを悔い改めますと宣言する、そのことだけをおっしゃろうとしてるんではないんだ。一回限りの悔い改めのことをおっしゃってるんではないんだ。ということです。私たちは個人としてあるいは集団として罪を犯したことに気づいたとき、気づかされたとき、その度に一生に何十回 何十回であろうとその罪を告白し、今後同じ罪をまた犯すことのようにないような助け導いてくださいと神様に求めなさいというのではないでしょうか。同じ頃に別なところでイエス様と別なところで洗礼を施していたヨハネは洗礼希望者として彼の前に現れた人たちに向かって言いました。悔い改めにふさわしい身を結びなさい。この時からイエスは宣教を開始され、悔い改めなさい、天によるご支配が近づいていくから言われた。ですからあの時は悪もございました。それだけはダメなんだ、孫頃から悔いたんだということが旗目にも分かるような新しい生き方をする必要があなたにはあるんだと、今はみんなにチャットしたわけです。長くなりました。ありがとうございました。